恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ヨハネの福音書第4章19節から24節までお読みいたします。女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。今日はこのところから、今がその時ですということで、今日は第二礼拝で野外礼拝ということですので、皆さんもちょっと一緒にですね、内灘霊園の墓地の横のあの緑の松林のですね、下にいるようなつもりでですね、一緒に聞いていただかないと、それ用のメッセージを準備させていただきましたので、ぜひご協力ください。イエス様も野外で多くの教えをですね、されたのです。丘の上に登って、そこにですね、びっしりと群衆が集まって、イエス様はこういうマイクの設備もなしに、ね、何千人、いや、万のくらいのですね、人々が集まっている中でも話をされたのです。また時には湖のほとりで押し迫ってくる群衆から、こう、離れるように小舟に乗ってちょっと沖に出て、そこから岸辺に立っている人たちに話をされたり、また弟子たちには多くの場合、道を歩きながらですね、教えられたり、また今日のこのヨハネの4章では、井戸の傍らでイエス様は、女性に語りかけているわけです。そして野外で話をしているときには、その野外に見えるものをですね、材料に使って話をされたわけです。空の鳥を見なさい。野の花を、野の百合を見なさい。野の草を見なさい。そして井戸の傍らでは、水、目の前にあるこの水をテーマにイエス様は話をされたわけです。内灘霊園、で礼拝するということで、一体イエス様だったら何を材料に話をされるかなとですね、考えるんですけども、遥かに見えている海をですね、テーマに話をされるのか、松林をですね、材料にされるのか、目の前にお墓がいっぱい並んでますので、お墓をですね、材料に話をされるんでしょうか。野外礼拝ということで、下見に先日行きまして、その場所をですね、こうちょっと歩いてみたんですけど、あの場所で一番目を引くのは何かっていうと、小判層なんですよ。皆さんが今日腰を下ろすですね、その場所はびっしり、もうぎっしりという感じで、小判層がですね、こう一面に広がっているんです。皆さん、ちょっと小判層を思い出してください。わかります？小判層って。吉江さんわかる？名前から大体想像できるでしょう。はい。小判草ですね。皆さん、日本にいつからある草だと思います？いつ頃日本に入ってきたんでしょう？いつも素敵なお花を、今日は大礼拝、ね、野外なのに、でも素敵なのを第一礼拝の皆さんのために行けてくださった岸本姉妹。今日は野外礼拝ないと思われたかな。小判草は岸本姉妹、いつ頃から日本にあるんでしょうね。はい、皆さん、遥か昔から日本にあると思うでしょ？これだけもう密集してるわけですから、どこにでもあるわけですから。ところがですね、 明治時代に日本に入ってきたんです。ヨーロッパから。なんて言いますか、形にですね、日本人が見せられてですね、観賞用として、わざわざ、この栽培するために、日本に、この一年草のですね、この草として、栽培するためにヨーロッパから導入したのが、小判草なんです。それがどうしたことか、その栽培のところからバーンと広がってしまって、もう日本中の野山に密集している雑草として、私たちは見るわけです。まあ、この名前ですよね。小判に確かに見えるんですよね。ですから、あれを見ると、まあ、お金がいっぱいこうぶら下がってるみたいですから、小判草という名前をつけたわけです。別名ですね、俵草、俵草という名前もあるんです。お米の俵にも見えるんですよ。ですから、俵草とも呼ぶわけです。まあ、いかにも日本人だなぁとですね、あれを見ると、お金に見えたり、お米の俵に見えたりするんですけど、ところがですね、ちょっと、ものの本で調べてみましたら、俵草、学名はですね、ギリシャ語で、プリザ・マクシマ、そこの手法のところに書いておきましたけど、ブリザ・マクシマっていう名前がついているんですね。そしてこのブリザっていうのはどういう意味かというと、うなだれるとか、うなずくという意味です。うなだれる。マクシマっていうのは、マックスなんていうんです。最大に最高にっていう意味です。ですから、この元々の学名、この俵草、また小判草についている名前は、最大にうなだれる、最大にうなずくというですね、確かに見れば、重いですね、穂先が、力が、この重さがあるためにですね、こうぶら下がっているその姿が、このうなだれている姿。この最大にうなだれる、一体何をこう学名つけた方はですね、連想したんだろうかなと興味深いんですけど、まあ、うがった言い方かもしれませんけど、最大にうなだれる場所はどこかっていうと、礼拝だと私は思うんですね。ですから、日本人はあれを見るとお金かお米を連想するんでしょうけど、また、ある人から見ると、あれは神様の前に最大にうなだれている、ね、もう礼拝の姿にも見えるっていうわけです。大きな違いだなと思いますね。あれを見ると、大判小判がザークザークザクザクと感じる人と、なんとみんな揃って神様の前に頭を垂れて礼拝しているとですね、取るかですね。今日は、町野外礼拝で、小判草が、頭を垂れて礼拝しているその中で私たちも負けないようにですね、頭を垂れて神様を礼拝したいと思うのですが、さて、そういった礼拝っていうテーマが今日の中心のことになります。イエス様はサマリアの女性と井戸の傍らで話をしながら、この女性に決して乾くことのない永遠の命への水が湧き出る泉を持つようにしたいと願われたわけです。しかしこの泉を持つ者、この神様からのプレゼントを受け取るためには、どうしても自分がどうしようもない汚れ切った罪人であることを認めないと、このプレゼントを受け取れない。ローマ書の5章の20節に、罪の増し加わるところには、恵みも満ち溢れました。とあるように、恵みが満ち溢れるためには、神様の前に自分の罪深さが深く知らされる必要があるわけです。そういった意味で、イエス様は、なんと、その水を私にくださいという女性に、全然関係ないような一言。では、行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。この一言で、この女性の最も触れられたくない部分に、イエス様はメスを当てたわけです。すぐに、この嫌なテーマにイエス様が触れられましたので、女性は何とかして逃げようと思って、夫はありませんと、その話題から逃げようとしました。しかしイエス様は決して 逃がさない。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。すべてを知られている、その驚きの中で、この女性は今日のところ、女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。ところが、その言葉からですね、やっぱり女性は、イエス様のその厳しいメスから逃げようとするのです。そして一つの議論を持ち出します。私たちの先祖は、この山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。と、礼拝の場所についての論争議論を持ち出したのです。私たちも自分自身の在り方とか、自分自身の生き方がこう、厳しく問われると、あんまり自分のことが問題にされるの恐ろしいですから嫌ですので、自分のことは何とか触れられたくないので、棚に上げておきたいので、自分とは関係のない他の議論をこう持ち出して逃げようとする場合があります。まさにこの女性は何とか逃げようとするのです。そして女性が逃げ込んだテーマが礼拝というテーマでした。しかし、飛んで火にいる夏の虫じゃないんですけども、この女性が逃げ込んだ礼拝というテーマこそ、イエス様が最も伝えたかった、最も教えたかった大切な事柄だったわけです。23節のところで、先のところですが、しかし真の礼拝者たちが、霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。父なる神様は、礼拝者を求めておられる。皆さん、今日はこう、私たちは第一礼拝、この中にいますけれども、ぜひですね、この大自然をですね、心に思い描いて、この全宇宙、それらが全然ない時があったわけです。この宇宙は神によって作られたわけです。ですからまだ神様が創造されていない何もない宇宙も、こういう空間も時間の流れも何もない。ただ神様だけがおられる、そういう時があったわけです。しかし、神様は私の栄光を示すものを創造しようと言って、なんと神様はその言葉によって、この気が遠くなるぐらい大きなこの宇宙を神様は作られたわけです。そしてその一つとしてこの地球を作り、そして山を作り、海を作り、川を作り、また植物を生やさせ、海の魚、空の鳥、野の獣を作られ、一切のものを神様の栄光を表す目的で作られたわけです。ですから神によって作られたすべてのもの、この空の大宇宙も、この自然界のすべてのものも、神様の素晴らしさを示すために存在するわけです。しかし、神様はもっとよく、神様の栄光を表すことのできるものを創造されようとされました。それは、神に見せて、神の形に創造する人間によって、すなわち人間に知恵を与え、知識を与え、霊を持つものとし、人格を持つものとして、人を作って、他のすべての創造物よりも、被造物よりも、もっと巧みに、神様の偉大さ、素晴らしさを知って、神様を心から褒めたたえ、賛美し、神様の前に膝を折って、礼拝を捧げるものとして、人間を作ったのです。皆さん、神様が人間を作られた目的は、神の栄光を表し、神様を褒めたたえる礼拝のためなのです。小判層をはじめから頭を垂れているわけですけど、しかし人間は自分の意志で心から神様を礼拝する。自由な意志を持って神様を力いっぱい礼拝すること、神様はそれを望まれたわけです。ところが、礼拝者となるべく作られた人間が、しかし、その与えられた意志を持って、 神への礼拝者としてのあり方を拒んでしまいました。そして礼拝者ではなくて罪人に堕落してしまったわけです。そのアウトラインの4番目のところに、罪人とは一体どういう存在なのか、特に神様との関係において罪人とはどういうものであるかをこう列挙していました。罪人とは、1、神様に背中を向けて、2、神様を信じない、3、神様に聞こうとしない、4、神様に従おうとしない、5、神様を神様として崇めようとしない、6、神様に感謝をしない、7、神を恐れない、敬わない。まさに、これが神様に対する罪人である私たちの生まれながらの姿、姿勢、心の在り方になってしまったわけです。しかし、神様は礼拝者を求めることを諦めませんでした。ああ、失敗した、ダメだ、と思わないで、なんと神様は、そんな罪人となった私たち人間を、再び礼拝者へと変えるご計画を立てられ、それを実行されたのです。それを行うために送られてきたのが、神の一人子イエス・キリストだったわけです。イエス様は、真の礼拝者を求めておられる父なる神様のその御心を行い成し遂げるために来られたのです。この34節、4章の34節にイエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。私を使わした方の御心は何なのかというと、一番中心の御心は23節先ほど言った言葉です。すなわち、父はこのような人々を礼拝者として求めておられる。そこに父なる神様の御心があるわけです。イエス様によって、私たちはその罪から救い出され、神様の罪の許しをいただくというのですけれども、この救いっていうのは、ただ罪が許され、私は神の子供とされて死んでも天国へ行ける、そういうことだけではなくって、何よりも、罪人から礼拝者に作り変えられたということなわけです。先ほど、罪人とはっていうことで1から7を、書きましたけども、読みましたけど、では礼拝者とはどういうものか、この逆を考えればいいわけです。礼拝者とは、1、神様に顔を向ける。2、神様を信じる。3、神様に聞く。4、神様に従う。5、神を神として崇める。6、神に感謝する。7、神を恐れ敬う。実にこれこそが、私たちが罪から救われて、そしてあるべき礼拝者としてのあり方、生き方なわけです。日曜日の朝だけではなくして、1日24時間、1週間、365日、一生涯の間、私たちは、そのような礼拝者としての生き方を、主の前に、送ることができるようにと求めていくわけです。罪人が礼拝者と変えられるそのことのためにイエス様はあの十字架にかかって死んでくださった。お開きにならなくて結構ですが、テトスの手紙の2章の14節にキリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは私たちをすべての不法から贖い出し、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。皆さん、イエス様が十字架にかかられた目的は何かが、ここで非常に明らかにされているわけです。イエス様が十字架にかかって死んでくださったのは、ただ私たちが罪許されて天国に行けるっていうそういうことのためではなくて、私たちをすべての不法から贖い出して、 良い技に熱心なご自分の民を清めるためだ。良い技とは何ですか？一番の良い技は礼拝なわけです。礼拝のために熱心なものに私たちをするためにイエス様は十字架にかかったというのです。さて、今日のヨハネの4章の中からそのようなですね、真の礼拝者へと私たちが作り変えられて、神様が求めておられるような礼拝を捧げるものにされるということなんですが、じゃあ真の礼拝とは一体どういうことなのか。今日は3つのことだけ。第1番目に、神様が喜んでくださる本当の礼拝とは場所に関わらないということです。イエス様はこうおっしゃいました。あなた方が父を礼拝するのは、この山でもなく、エルサレムでもない、そういう時が来ます。いや、今がその時です。この山でも、今サマリアでイエス様はこの女性に話しかけているわけです。そしてその井戸のすぐですね、目を上げると、目の前にですね、二つの山がこう迫ってきているわけです。一つはエバル山。もう一つはですね、ゲリジム山。特にこのゲリジム山はサマリアの人たちにとっては聖なる山です。ここにサマリアの人たちは神殿を建て、ここがアブラハムがイサクを捧げた場所だと言ってですね、そこを礼拝の場所として。今でも、ね、サマリアの人たちはここに一年に一回集まってきて、そしてユダヤ人がもうやってはいない、この杉越の祭りっていうですね、祭りを実際にやってるわけです。ちょうど私もその時期にそこを訪ねましたので、サマリア人たちが羊を何十頭もですね、持ってきて、目の前で喉をかき切って、それをですね、杉越の生贄として捧げる、その場面を見させていただきました。ですね。今でも、ゲリジム山、この山は礼拝の山なわけです。しかしユダヤ人は礼拝の場所は、とんでもないゲリジム山ではない、あのシオンの山。エルサレムだとですね、言うわけです。イスラエルのことをしばしば聖なる地、聖地と呼びます。そしてイスラエルへ旅行することをですね、聖地旅行と呼ぶわけです。しかし、イエス様は聖なる地、特別にどこかが聖なる地という土地はないのだというのです。もしもイスラエルへ行くことが聖地へ行くことだったとしたら、あそこに行って神様を礼拝すると、もっと神様を身近に感じられるんですよ。あそこは聖なる場所ですから、と言うなら、そんな旅行をやめた方がいいです。ですね。決して、どこかある特定の場所が聖なる土地ではないとイエス様はおっしゃったのです。この山でもなく、エルサレムでもない。神様は、どこにでもおられる。イスラエルへ行くと神様のその存在の密度が非常に濃いとかですね。権現森のうちなだ霊園よりもやっぱり教会の中の方がやっぱりここの方が神様は密度が濃くおられるとかですね。自分の家に行くとなんだか神様が薄いような感じがして、やっぱり教会に来るとなんだか濃く神様がおるような気がするとか。いえ、決してそういうことはないのです。神様はどこにいてもおられる。私たちはそこがどのような場所であっても、主にお会いすることができ、主を礼拝することができる。この野外礼拝をするっていうことの意味は、ただ、いつも家の中で、礼拝堂の中でじゃなくして、やっぱり時々、こう、環境を変えて、ただそんなことのためじゃなくして、神様はどこにでもおられる。特定の場所には神様はおられない。そのことを実感する学びの意味もあるわけです。迫害をされていた時代、クリスチャンたちはですね、礼拝に集まることを許されないので、しかし、秘密のうちにですね、このみんなに連絡をして、ピクニックに行くような格好をして、みんなピクニックのですね、このバッグを下げて、そしてその中に聖書とか賛美のものを隠して、みんなそれぞれの時間帯にですね、分かれて一斉に行くとわかるから、みんなで山に、ね、ハイキングに行くような格好をしていって、示し合わせた森の奥の人目につかないところで、一緒に賛美を捧げ、祈りをして、またメッセージを聞いて礼拝をしている。 そういうですね、迫害の中の礼拝っていうのを聞くことがあります。またローマ帝国の迫害の時代、クリスチャンたちはどうしたかっていうと、アリの巣のように張り巡らされている地下にある墓地、カタコムって言いますけども、その墓地に潜り込んで、そこでですね、礼拝を捧げた。それがどんな場所であっても、神様はそこにおられる。場所にこだわらない。そして第二番目のことは、真の礼拝とは何でしょう。22節。救いはユダヤ人から出るのですから。ユダヤ人から出る救いを受けることによって、真の礼拝を支えることができるものになる。聖書ははっきりと、救い主はユダヤ人の中から誕生すると教えました。ただ残念ながらサマリアの人たちは、最初のモーセの5冊の本、創出、レビ、民、申命記、この5冊だけを聖書として報じたわけです。他は認めなかったわけです。ですから5冊だけから救い主をこう見ようとすると、ぼんやりしてわからなくなってしまうわけです。しかしイエス様ははっきりと、聖書は全体を通して、救い主、メシア、キリストはユダヤ人から誕生する。そのユダヤ人から出てくる救い主によってだけ、私たちは真に神を礼拝をすることのできるものにされる。実はあのヒットラー、ユダヤ人を迫害したヒットラーは、この22節の言葉に対して非常に腹を立てたと言われています。救いはユダヤ人から出る。とんでもない言葉です。ヒットラーからすれば、許せない言葉だったそうです。ユダヤ人こそ、この地上から撲滅しなくていけないとですね、使命感に燃えたヒットラーからすれば、救いはユダヤ人から出るこの言葉はいらないわけです。ヒットラーの怒りを買ってはならないと、ドイツのある教会の指導者は、この救いはユダヤ人から出るのですからという言葉を削った聖書をですね、福音書を改めて印刷して配ったというんです。ドイツのクリスチャンたちが犯した最も恥ずかしい罪の一つとして、今でも言われている罪です。しかし、どんなに削ろうともですね、聖書は全体を通して、救いはユダヤ人から出る。このユダヤ人から出た救い主、イエス・キリストを知らなかったら、信じなかったら、誰も、その罪のゆえに、清い神様の前に出て、神様に捧げる礼拝を神様に受け入れていただく、神様に喜んでいただくことができないわけです。この救い主イエス様によらなかったら、その礼拝さえも忌み嫌われるものになってしまうわけですから。第3番目のこと、真の救いとは、礼拝とは何でしょう。私たちは22節の後半、知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。真の礼拝とは、知って礼拝する礼拝です。あなた方は知らないで礼拝しています。これは偽りの礼拝、間違った礼拝だというのです。この礼拝という行為だけを考えれば、この私たちの国、日本でも多くの人たちが礼拝、まあ仏教用語では大拝と読むようですけども、をしているわけです。仏教とも礼拝をしますし、神道の人たちも礼拝行為をしますし、様々な宗教を信じる人たちが礼拝行為をします。いや、私は無宗教です、無信仰ですという人たちでさえも、お正月や何かことがあると手を合わせて礼拝をするわけです。じゃあ礼拝をしている人たちに、あなたは誰に対して礼拝をしているんですか？何を拝んでいるんですか？いろんな答えが来るでしょう。はい、私たちは阿弥陀さんを拝んでいるんです。じゃあその阿弥陀さんってどういう方なんですか？その実態はっていうと、仏教徒でも、いや、実態はと聞かれるとわからない。阿弥陀っていうのは、こういう存在があってほしいという、理想が作り上げた架空の存在なのですから、その人についてもっとはっきりわかるように教えてくださいと言っても、空想の産物ですので、わからない。ある人は太陽を拝み、月を拝み、また多くの人たちは死んだ先祖の霊を拝んでるわけです。じゃあ、そこに死んだ先祖の霊が本当にいるんですか？ その仏壇の中に、そのご遺灰の中に、祖先の霊が本当にいるんですかっていうと、いや、いるかどうかわからないけど、そのように伝えられてやっている。そして多くの人たちは、いや、何を拝むか、それは大事なことじゃない。大切なのは、この手を合わせる心が大事なんだ、と逃げてしまうわけです。すなわち、ほとんどの人たちは、礼拝する対象を知らないで礼拝している。まさにサマリアの人たちと同じなわけです。一体何を拝んでいるのか、よくわからないまんま、ただ形だけ礼拝するわけです。この知らないで礼拝するこの礼拝は、偽りの礼拝です。読んでは、何を礼拝するか、あんまり問題にならない。それを拝めば、どんなご利益があるか、利益があるかの方が大事なわけです。あそこはこういうご利益がある、こちらはこういうご利益がある、その宣伝文句に踊らされて、あっちの神様、こっちの神様と、右往左往しているわけです。しかし、私たちが、一体誰を礼拝するのか、それはどうでもいいことではなくして、最も重大な問題です。例えば、これから結婚したいという人が、どうしても結婚をしたいのです。じゃあその相手は、いや、相手は、もう狐でもいい、もう狸でもいい、蛇でもいい、石でもいい、木でもいいなんてですね、ただこの人一体どういう人でしょうと思うでしょう。この地上のことだけの結婚ということを考えても、一体誰と結婚するかは、やっぱり大事な問題です。実は、一体誰を礼拝するか、それは私たちにとって魂を一体誰に捧げ、誰に向けるか、最も大切な永遠の価値ある問題、永遠がかかっている問題なわけです。神様がどのような方か、私たちがもしどう逆立ちしても神様はどういうお方かわからないのだったら、知らないで礼拝するのも仕方がないかもしれません。しかし神様は私たちが、いや神様あなたのこと知らなかったんだもん、わからなかったんだもんと弁解の余地がないほど、実は神様は私たちにご自身を明らかにしておられるっていうのです。神様はご自分のことを私たちに明らかにしている。どんな方法で？第一番目に、この自然を通して。この自然界を見るとき私たちは弁解の余地がないというのです。神様なんかわからなかったというもうことはできないほど明らかにこの自然界は神様がおられることを見せている。また私たちの心に与えられている良心、良い心。よく先週も質問が出ましたけど、まだキリスト教が伝わってなかった日本のその人たちは一体どうなったんですか？確かに福音が伝えられてなかったのでイエス・キリストのことを知ることができなかった。しかし、聖書は、だとしても、神様はすべての人の心に刻まれた良心という律法を与えておいた。その良心に完全に従うならば神様はその人をですね、天国に受け入れてくださるでしょう。しかし、良心に一度でも従わなかったとしたら、やっぱり罪人として裁きを受けるわけです。この良心も、神様が清いお方であるっていうことを私たちの内側から私たちにチクチクチクチクさしながら、実は語りかけている神様の存在を明らかにしているものだというのです。しかし残念ながら人間は罪によってこの自然界を見ても、良心の痛みを感じても、神様のことがはっきりわからなくなったので、神様ははっきりとわかる形でこの聖書をくださったわけです。聖書は神様がどんな方であるかを私たちに明らかにしているお言葉です。そして、ついにはこの終わりの時になって、神様はご自身の一人子、イエス・キリストをこの世界に使わせてくださって、イエス・キリストによって、神様を誰も見ることができない、知ることができないので、イエス様によって私たちに明らかにしてくださいました。 イエス・キリストを見れば、イエス・キリストに聞けば、神様がどういうお方であるか、それは明確にされているのです。そしてもう一つのことを言うとすれば、先にイエス・キリストを信じているクリスチャンを通して、神様はこの世の人々に神の存在を、神様のご性質を明らかに見せているのです。さあ、最後に申命記のこの4章の15節からこのところに書き出しておきました。ここに今日は自然界をこう覚えながら、このような言葉を皆さんと味わってみたかったのです。あなた方は十分に気をつけなさい。主がホレブで火の中からあなた方に話しかけられた日に、あなた方は何の姿も見なかったからである。堕落して自分たちのためにどんな形の彫像も作らないようにしなさい。男の形も女の形も、地上のどんな家畜の形も、空を飛ぶどんな鳥の形も、地を這うどんなものの形も、地の下の水の中にいるどんな魚の形も、また天に目を上げて火、月、星の天の万象を見るとき、見せられてそれらを拝み、それらに使えないようにしなさい。それらのものはあなたの神主が全天下の国々のために分け与えられたものである。神様は目で見ることのできないお方にもかかわらず、見えるものの形に神様を彫り込んではならない、そのような目に見えるもので神様を表そうとしてはならない。そして特にここにですね、下線を引いておいたこの見せられてっていう言葉に、私は新しい言葉を発見するような思いで心を捉えられました。私たちが自然界を見るとき、特にですね、この季節の変わり目の新緑の季節、もう新緑ちょっと過ぎたかもしれませんけど、本当にですね、まさに見せられるような思いがします。うっとりするような自然界の美しさです。そして自然は素晴らしいなぁとですね、すぐに日本人はやっぱり自然そのものを偶像のようにして拝みたくなる。しかしそれらに見せられて、それらを拝んではならない。以前にも紹介したこの外天と言われる知恵の書の言葉、目に映るものが誠に美しいから。本当にですね、目に映るものが誠に美しいから、その外観だけに心奪われて、その作り主を忘れてはならない。この朝、こんなにも美しい、こんなにも巧みに全てを作られた神様に心を見せられて、その神様を心いっぱい、力いっぱい褒めたたえ、賛美する、礼拝するものにさせていただきたいのです。神様は私たちをそんな礼拝者として求めておられるのです。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。神様がそれほどに私たちのすべてを尽くして主を愛しなさい、礼拝しなさい、これが一番大切なことだ。イエス・キリストはそのことを私たちにできるようにさせてくださった、礼拝者として私たちを罪人から作り変えてくださったお方なのです。今日そんな礼拝者として力いっぱい主を礼拝することをいたしましょう。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。